使徒の働き第5章1節から11節。聖書の女性その30。サッピラ。ころがアナニアという人は妻のサッピラと共に土地を売り、妻の承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて使徒たちの足元に置いた。するとペテロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。この言葉を聞くと、アナニアは倒れて息が絶えた。これを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。若者たちは立ち上がって彼の体を包み、運び出して葬った。さて、3時間ほど経ってアナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女に言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのか。私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。なぜあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのか。見なさい。あなたの夫を葬った人たちの足が戸口まで来ている。彼らがあなたを運び出すことになる。すると、即座に彼女はペテロの足元に倒れて息絶えた。入ってきた若者たちは彼女が死んでいるのを見て運び出し、夫のそばに葬った。そして、教会全体とこのことを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。
聖書に登場する女性をずっと追いかけておりますが、今回で30回目ですね。旧約聖書が終わり、そして新約聖書に入って福音書に登場する女性を見てきましたが、福音書が前回で終わります。これから使徒の働きや手紙の中で取り上げられている女性たちを見ていくことになります。今日取り上げますのはサッピラという女性です。この女性はイエス様を信じるクリスチャンで、エルサレムにできたばっかりの教会の一員でした。そして今日の箇所で神様の裁きにより夫と共に死んでしまいました。神様の裁きっていうと、もう恐ろしくてあんまり考えたくもないようなテーマですけれども、しかしこのような一見恐ろしい箇所にも私たちに対する神様の慰めや励ましがあります。それを今日は一緒に見つけ出していきたいと思います。まずは今日のこの箇所を少し詳しく見ていきたいと思います。まずは今回の出来事の背景を確認していきましょう。復活なさったイエス様は40日にわたって弟子たちの前に現れては教えを授けておられました。そしてその後天にお帰りになりました。それから10日経って代わりに聖霊なる神様が弟子たちのもとに下ってこられました。こうして教会が誕生することになったわけですね。もともと弟子の数は120人ほどでしたけれども、聖霊様が下られたペンテコステの日、その日1日だけで3000人が新しくイエス様を信じて仲間に加えられました。こうしてできた最初の教会がエルサレム教会です。初期のエルサレム教会の様子について、今回の箇所の直前4章の34節から37節を見ていきたいと思います。皆様のお手元にありますアウトラインの裏側ですね、参考資料の方に引用してあります。青い字で引用してありますので、そちらをご覧ください。使徒4章34から37。彼らの中には一人も乏しい者がいなかった。 辞書や家を所有している者は皆それを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。その金が必要に応じてそれぞれに分け与えられたのであった。キプロス生まれのレビ人で人たちにバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも所有していた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。このように書かれております。最近福祉の世界とか防災、災害を防ぐということで防災の世界で3つのフレーズが頻繁に聞かれるようになりました。それは自助、共助、公助。自助、これは自分の自という字に助は助けるですね。共助というのは共同体の共、共にという字と助ける。公助というのは公という字と助けるというふうに書きます。自助というのは自分で自分の身や生活を守ること。共助というのは周りの人たちと互いに助け合い支え合うこと。公助というのは国や地方団体がしてくれること、まあ、これを指しています。で、この3つのものはとてもそれぞれ大事で、どれが大事ってことじゃなくて全部大事で、バランスよく実践されなければならないというふうにされています。ただ最近では2番目の共助というこの働きが弱くなっているというふうに言われているんですね。地域の共同体が以前と比べて崩れてしまっているからです。かつてはお隣さんに、まあ、醤油がないときに、ちょっとすみませんお醤油貸してくださいっていうふうに借りに行くとか、また子供がいたずらをしてるとね、近所のおじさんが叱ってくれたりというようなことが、まあ、頻繁に普通に行われていたわけですけれども、まあ、それが今や隣に誰が住んでいるのかもわからない、関心もないというような人たちがたくさんいらっしゃいます。そのような状況では隣近所で何かあった時に助け合うというようなことは、まあ、非常に難しいということなんですね。しかしエルサレム教会の中にはこの共助、助け合いの精神、社会的弱者に対する愛が満ち溢れておりました。エルサレム教会は共同体、コミュニティとしてしっかりと機能していたわけです。その一つの例として先ほど見ていきましたように、財産を持っている人がそれを教会に捧げて、教会が必要な人にそのお金を分配する、そういう形があったということが紹介されているわけです。特にバルナバという人がここで名前が挙がっています。彼は後で使徒パウロと共に伝道旅行に出かけますからね、ここで特別に名前が挙げられているのでしょう。もちろんバルナバだけではなくて、さまざまなクリスチャンがお金や持ち物を分かち合い助け合っていたわけです。これが初期のエルサレム教会の姿でした。ではサッピラとその夫であるアナニアが何をしたのかを次に見ていきたいと思います。1節と2節。ところがアナニアという人は妻のサッピラと共に土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて使徒たちの足元に置いた。慰めの子と呼ばれたヨセフ、バルナバがそのようにしたように、アナニアとサッピラも自分たちの土地を売って代金を教会に捧げました。それは素晴らしいことです。ところが二人は代金の一部を手元に残し、残りを捧げたわけですね。しかも後にペテロが妻のサッピラに、8節見ていきましょうか。8節、次のように尋ねました。あなたは辞書をこの値段で売ったのか、私に言いなさい。するとサッピラは、 はい、その値段ですというふうに答えています。ここから分かることは、彼らは一部を手元に残しておきながら、教会にはこれ全部ですって言って捧げたと。つまり教会の人たちに嘘をついたということが分かります。しかもその嘘はさっぴらも承知の上だったというふうに先ほど書かれているわけですね。さっぴらも承知の上でこれをやったというふうに書かれています。ですからさっぴらも夫に騙さ、一緒に教会と一緒に妻も一緒に騙されたんじゃなくて、二人は共謀してこれを行ったということです。さっぴらは今回の欺きの共犯者だったわけです。今回の話において夫アナニアと妻サッピラは一心同体でした。アナニアがしたことはサッピラがしたことです。そしてアナニアに向かって語られたことはサッピラに向かって語られたことと同じです。二人は一心同体であったから、この悪巧みに関して。さてペテロにはアナニアとサッピラのやったことがお見通しでした。聖霊なる神様は時に普通では知ることができないような知識を人にお与えになることがあります。聖霊なる神様がこの時ペテロのこと心に語られて、超自然的にペテロは真相を把握したのでしょう。3節で次のように書かれています。するとペテロは言った、アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。先ほど申し上げた通り、これは直接には夫アナニアに向かって語られていますが、サッピラに向かって語られたのと同じです。ペテロはここで3つのことを語っています。1つはアナニアとサッピラはサタン悪魔に心を奪われた、だからそのようなことをしたんだと。2つ目は2人は聖霊なる神様を欺いた。3つ目は、具体的にはどういうことをしたかっていうと、土地の代金の一部を取っておいた。ペテロはそのように指摘しました。ここでペテロが代金の一部を取っておいたと指摘していますが、この取っておくと訳されている言葉は盗むと訳すことができるんです。実際テトスへの手紙2章の10節では盗むと訳してあります。奴隷身分のクリスチャンたちはね、人のものを盗んだりしないように、そういうふうに進めなさいっていうふうに牧師である後輩牧師であるテトスに対してパウロが進めています。盗むっていう意味があるんですね。しかも聖霊を欺きと語られています。土地の代金は神様の働きのために全部捧げますとアナニアとサッピラは言って、聖霊なる神様を騙し、本来神様のものであるはずのお金を盗んだのだというニュアンス、それがこのペテロの指摘なんですね。本来神様のものであるものをあなたたちは盗んだのだと言っているわけです。じゃあ財産を全部教会に捧げないと神様のものを盗んだことになるんでしょうか。だと大変ですね。私たちは、ここにいる私たちは、私も含めてみんな神様のものを盗んだ罪ということ、罪人ということになってしまいます。でもそういうことではありません。続けてペテロは4節で次のように語っています。4節ご覧ください。売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。二つのことをペテロは指摘しています。一つ目は、土地を売って代金を教会に捧げることは どうしてもしなければならない義務ではないっていうことです。二つ目は、たとえ売ったとしてもそのお金をどのように使うかは二人の自由であった。つまり全部捧げないで一部を自分の生活のために残しておいても構わなかったっていうことです。じゃあアナニアとサッピラの何が問題なんでしょうか。そもそも捧げる義務はないし、捧げるとしても一部を取っておいても全然問題ない。それは自由にあなたたちが選ぶことができた問題なんだって言われてるんですよね。で、一方であなたたちは神のものを盗んだ。ペテロは指摘しているわけです。アナニアとサッピラの何が問題なのかっていうのは、一部しか捧げてないことが問題じゃないんです。一部しか捧げてないのに、それを全部だと言って嘘をついたこと。これが彼らの問題点です。土地を売った代金というのは、あくまでもアナニアとサッピラのものです。この時点では。売った時点では、アナニアとサッピラのものなんです。でも、土地を売った代金のすべてを捧げますと二人が公に宣言したその瞬間、その代金は全部神様のものです。だって捧げるって言ってんですから。捧げた以上は神様のものですよね。まだ具体的には捧げてないとしても、このお金は神様に捧げますって言ってる段階でもうすでに神様のものになったんですよね。にもかかわらずその一部を自分のために取り分けたんですから、それは神様のものを盗んだことになるじゃないかと。全部捧げますって神様に言って聖霊なる神様を騙したことになるじゃないか。これがペテロの主張なんです。ではなぜアナニアとサッピラはそんな嘘をついたんでしょうか。それは見栄を張ったからです。自分たちもバルナバのように全財産を貧しい人たちのために捧げて、いや、あの人たちも立派な信仰者だと、教会の人たちみんなに褒められたいという、そういう見栄です。イエス様は、見栄のために良いことをして、それを見せびらかすことをことのほか嫌われました。当時の宗教的指導者たちは、わざわざ人前で長々とお祈りをしたり、ラッパを吹いて注目を集めておいて、貧しい人たちに施しをしたり、そういったことをしていました。イエス様はそういう人たちのことを偽善者と呼んで、激しく非難なさいましたね。アナニアとサッピラの罪は、繰り返しますが、全財産を捧げなかったことではありません。見栄を張って、自分たちをさも立派な人間であるかのように見せびらかして、そのために嘘をついたこと、すなわち偽善の罪と嘘の罪、これが彼らの犯した罪だったんですね。では見栄を張って偽善と嘘の罪を犯して教会の人々と聖霊様を欺こうとしたアナニアとサッピラはその後どうなったでしょうか。二人はそれぞれ三時間の時間差はありましたが、死んでしまいました。まず五節の前半。この言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。十節の前半。すると即座に彼女、これはサッピラのことですが、彼女はペテロの足元に倒れて息絶えた。二人とも死んでしまいました。これは罪を犯したアナニアとサッピラに対する神様からの裁きです。ただし、アナニアとサッピラの救いが取り消しになったというわけではありません。二人は裁きを受けて死んでしまったんですが、その裁きというのはクリスチャンであった二人の救いの取り消しではないんですね。ここはしっかり分けておく必要があります。ですから今日私たちがもし死んだとすると、まあ、体と魂が分離して、まあ、体の方はね、日本の場合はダビに付されることになりますが、魂は 天のパラダイスに迎え入れられます。パラダイスは復活を待つ間、私たちがその時間を過ごす天の待合室ですね。そのパラダイスに行きますと、アナニアとサッピラがいて、魂の状態ですけどね、二人がいてね、イエス様の身元で深い安らぎを味わいながら復活の時を待っているわけです。私たちの魂が行くとね、ああ、最後の地上での礼拝メッセージは私たちの話でしたかって言って迎えてくださることでしょう。彼らは救われていました。そして救われているんです。今も聖書は、一度イエス・キリストを信じて救いを受け取って神様の子供とされたならば、その人はその後神様から捨てられて救いを取り消されることは決してないということを教えています。ただし、父親が愛する子供をしつけて必要に応じて懲らしめを与えるように、天のお父様である神様は子供である私たちにしつけと懲らしめをお与えになります。すなわち、罪だと分かっていることを繰り返し行って、神様や教会からの戒めを無視してそれを続けていると、苦しみがやってきて、そういうことをしちゃいけないんだということを思い知らされるっていうことです。そのようにして神様は人を罪の状態から神様に従う状態に引き戻そうとなさるわけですね。これは救われた後起こる神様からの愛のしつけです。例えばコリント人への第一の手紙には次のようなことが載っています。コリント教会では聖餐式を行う際に、食事を自分で用意できない貧しい人たちがほったらかしにされていました。当時はね、みんな自分で食事を持ち寄って、そこで聖餐式の時に、食事をしながらパンを裂き、ぶどう酒をいただいていたわけですね。ところが貧しい人たちはそういったものを自分で用意できないわけです。で、お金持ちの人たちだけが聖餐式やって、貧しい人たちはほったらかしの状態になっているっていうことがコリント教会では起こっていました。コリント教会、貧富の差が非常に大きい地域なんですね。お金持ちはものすごいお金持ちだし、貧しい人たちはまあ非常に貧しいという状況だったわけです。で、パウロはそれを非難しました。そしてそのようなことをコリント教会の人たちがしている結果、彼らの上に神様の懲らしめが下っているっていうふうにパウロは第一の手紙の中で指摘しているわけです。第一コリント11章の30節。あなた方の中に弱い者や病人が多く、死んだ者たちもかなりいるのはそのためです。懲らしめの結果、死んでしまう場合もあるということがここでわかりますね。しかし、パウロが言ってるのは、神様はクリスチャンをめったやたらに懲らしめるわけではないということですね。懲らしめるとしても、永遠の滅びを与えるためではないということです。それが続きの31節から32節に書かれています。しかし、もし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありません。私たちが裁かれるとすれば、それはこの世とともに裁きを下されることがないように主によって懲らしめられるということなのです。この世とともに裁きを下されるっていうのは、永遠の滅びを受けるっていうことですね。救いを取り消される、この世の神様を信じない人たちと同じような運命を将来たどる。で、そうならないように神様はしてくださっているとパウロは言っているわけです。ですから、たとえ罪を犯したり失敗したりしたとしても、神様がそれを指摘なさった時に素直に悔い改めてあるべき姿に戻るなら、懲らしめは来ないわけですよね。で、仮に懲らしめが来たとしても、それは 救いが取り消されるということではないということです。さらにヘブル人への手紙では次のように語られています。ヘブル 12-4-7、 これも引用してあります。あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。続く8節では、懲らしめを受けない人がいるとすれば、それは本当の子供ではないとさえ語られています。神様の懲らしめを受けて苦しむのは、神様に愛されていないからではなく、むしろ大切な子供として愛されているからなんですね。今回の記事をさらっと読んだだけでは理解しがたいことですが、アナニアとサッピラは神様に憎まれて命を取られたのではなく、実は子供として深く愛されていたのです。その後どうなったでしょうか。この当時は教会が大きな教会堂を持っていて、そこにみんなが集まって集会を開いていたというわけではありません。クリスチャンたちは数人ずつ家などに集まって礼拝したり、一緒に祈ったり、聖書の教えを学んだりしていました。いわゆる家の教会だったんですね。エルサレム教会っていうね、でっかい建物があるわけじゃなくて、エルサレムのあちこちにクリスチャンの家がある。で、そこにみんな集まって、それぞれ集まって礼拝を捧げたりしていたわけです。ペテロがいた家の教会で今回の出来事が起こりました。そしてそのニュースはすぐにエルサレム中のあちこちにあった家の教会に伝えられます。するとクリスチャンたちの心に恐れが生じました。五節の前半、まずアナニアが死んだ時です。これを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。3時間後、妻サッピラが死んだ時、これが11節。そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。どちらも大きな恐れが生じたと書かれています。この恐れとは一体何でしょう。ここで言われている恐れというのは、いや、あの二人がね、ああやって突然死んでしまった、神様の裁きを受けて、自分たちもいつひどい裁きを受けて滅ぼされるか分かったもんじゃないという恐怖ではありません。私たちの罪はすべてイエス・キリストの十字架によって許されているので、クリスチャンになった後罪を犯したとしても、その罪の罰を受けてと救いが取り消されて永遠の滅びを受けるということは決してありません。先ほど申し上げた通りです。学校や部活動などで他の生徒が先生に叱られているのを見たときに、一種の緊張感を周りの子どもは感じますね。そして、あ、自分もしっかりやらなきゃなと改めてそんなふうに思いますよね。まあ、日本語で背筋が伸びるっていう言葉がありますが、そういう感覚がここで言う恐れたっていうことなんですね。クリスチャンたちはサッピラたちが死んだという話を聞いたときに信仰の背筋を伸ばしたわけです。そして先ほど読んだヘブル人への手紙の作者が暗に進めているように、罪と戦って血を流すまで抵抗しよう、そのように改めて決意をしました。これがエルサレム教会に広がった恐れの中身なんですね。ではここから私たちは一体何を学ぶことができるでしょうか。一 一言で言うと、神様の愛を再確認しながら正しい生き方を目指していきましょうということです。アナニアとサッピラの裁きについて聞いた教会の人たちが信仰の背筋を伸ばして、そして罪に対して必死で抵抗し、正しい生き方をしよう、そのように決意したように、私たちも正しい生き方を目指していくんですね。しかも神様の愛を再確認しながら、私たちは正しい生き方を目指していきましょう。これが今回アナニアとサッピラの出来事から私たちが学ぶことです。三つのことを申し上げます。一つ目は、自発的な意欲を大切にしましょうということです。自発的な意欲を大切にする、私がカルトの教会の牧師ならば、今回の箇所は非常に都合がいいんですね。皆さんに全財産を捧げるように、この話を使って強制するでしょうね。皆さんも全財産捧げないと死にますよって言ってね。で、エルサレム教会では集まったお金をね、必要に応じて分配してたんですけれども、まあ、カルト教会の牧師である私としてはね、その分配は私のところに来るわけですね、全部。まあそういうふうな教会では、この教会はないのが幸いであります。ペテロが語っている通り、自分のお金を献金で捧げるかどうかはそれぞれの自由意志に任されています。捧げてもいいし、捧げなくてもいい。捧げるとしても全部捧げてもいいし、一部だけでもいい、自由なんですね。聖書は教会に対する献金の額や割合を決めていません。決められているのは次のことです。第2コリント9の7、これも引用してあります。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。教会がこれだけ捧げなさいっていうんじゃなくて、心で、つまり自分で決めた通りにしなさいと言っているわけです。喜んで捧げなさい。なんか、こんだけ捧げないとね、他の人に何か言われるんじゃないかとかね、もっといっぱい捧げないと神様の祝福失うんじゃないか、下手すりゃ裁かれるんじゃないか、そういう恐れとか在籍感とか、まあ羞恥心とか、そういったものじゃなくて、喜んで捧げなさいよっていうのが、献金に関する聖書の、まあ唯一の教えなんです。エルサレム教会の多くの人たちは、貧しい人たちのために自分の財産を捧げました。それはそうしないと格好悪いからではないし、そうしないと非難されたり神様に裁かれたりするからではありません。内側から溢れる愛によってそのような行為が生み出されたわけです。そして貧しい人たちへの愛はどうして生まれてきたのかといえば、この自分が神様に愛されているという喜び、感動、感謝から生まれたものです。そしてこの第2コリント9の7のこの御言葉は、献金だけの話ではありません。あらゆる行いに通じるものです。いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。アナニアとサッピラが見栄を張ってしまったのは、神様があるがままの姿でこの自分を許してくださっている、愛してくださっている、そしてそのためにイエス様がご自分の命を投げ出してくださったんだということを見失っていたからです。だから彼らは神様の一方的なその愛を忘れて、喜び、感動を失ってしまっていたのですね。だからあのような行為を 彼らはしてしまったわけです。私たちはいつもイエス様の十字架を仰いで、喜び、感動、感謝を忘れないでいたいと思います。そしてそれを原動力として正しい行いをしていきましょう。一つ目は自発的な意欲を大切にしていきましょう。そのためには私たちはいかに自分が神様に愛され大切にされているのかってことをいつも再確認していく必要があります。二つ目は苦しみの中に神様の愛を見出していきましょうということです。なんかね、素晴らしいことが起きた時に神様ありがとうございます、神様に愛されてる感じがするっていうふうに思うのは、これは自然なことですよね。ここで私たちが意識したいのは、苦しみの中にある時なおそこに神様の愛を見出していくということです。今回私たちはサッピラが夫と共に死んでしまったという悲しい記事を読みました。しかしその背後には神様の彼らに対する憎しみではなく愛があったということを再確認しました。私たちの人生にも様々な悩みや苦しみがあります。そんな時に神様結局私のことなんてどうでもいいんだ、むしろ嫌ってんだ、そんな風に結論付けるのは簡単です。でも事実はそうではないんですね。神様はイエス・キリストを信じて神様の子供になった私たちのことを今この瞬間も愛し、この先永遠に愛し続けてくださいます。社会福祉法人滝野川学院というね、施設があります。日本で初めての知的障害者のための福祉施設だそうです。で、この団体の創設者であります石井良一という方、そして奥様の筆子さんに関する記事を読みました。後に良一さんの妻となる筆子さんは親が決めた許嫁と結婚して3人の娘を設けました。しかし上の2人は知的障害がありまして、三女は生まれて間もなく亡くなってしまいます。そして夫も病気で亡くしてしまうんですね。さらに病弱だった次女も亡くなってしまいます。こうして残された長女と共に、まあ彼女は実家に戻ってくることになるわけですね。そんな頃、愛知県の地方に大きな地震が起きました。濃尾地震っていう地震なんですね。まあ、愛知県と岐阜県に、大きな地震が起こって、まあ、死者7000人というね、まあ、大変な災害が起こります。1891年の10月のことです。そして孤児となった女の子たちをさらって女郎屋に売り飛ばすというね、まあ、そういうとんでもない輩が横行することになったそうです。そしてこの女の子の孤児たちを保護しなきゃいけない。そして育て親が亡くなってしまっていますから、育てなきゃいけないと。そういう使命感を持って立ち上がったのがクリスチャンの石井良一さんだったわけですね。そしてクリスチャンとなっていた筆子さん、さまざまな悲しみ苦しみを通して、聖書に救いを求めたわけですね。そしてクリスチャンになっておられた筆子さんはこの良一さんの働きに共鳴をします。そして経済的な援助を始めたそうです。で、良一さんの運営する孤児院、孤児の施設には知的障害の子どももいたので、筆子さんはその施設に長女を預けて自分もその施設で働くようになったそうです。こうしてやがて惹かれ合った2人は結婚することになります。しかし1921年、生徒の火遊びが原因で火災が発生しまして、生徒6人が亡くなってしまうという、悲惨な出来事が起こりました。 さすがの良一さんも意気消沈してしまいます。神様は私たちを見放されたのだと。こんな試練に耐えるだけの信仰は私にはない、まあ、そのように叫ぶほど、まあ、すっかり落ち込んでしまったそうです。そして良一さんと筆子さんの2人はこの施設の閉鎖を決意しました。ところが神様はこの二人と孤児たちを見放していらっしゃらなかったんですね。新聞に施設焼失の記事が載りますと、なんと大正天皇の皇后が立ち上がったんです。この施設はとても大切なものだから潰すわけにはいかないと言って援助のお金を下されたそうです。また新聞を見た多くの人たちが全国から寄付や励ましの手紙を2人に送ってきたそうです。さらには渋沢栄一さんも、あの大河ドラマでね有名になりました渋沢栄一さんも彼らをサポートしてくれたのです。財団法人化して経営を安定して行うことができるようにサポートしてくれた。このおかげで火災から半年後には施設を再開することができたそうです。次から次へと問題が押し寄せて、自分は神様に見捨てられたと言いたくなるような状況でも、それでもイエス様の愛を信じ込み御心を行おうと努め続ける人を神様は決して見放すことをなさいません。もちろん皆さんもそうです。大変な状況の中にあって神様は自分を愛してくださっているのだろうかと疑いそうになるその時にも、神様の愛は注がれているということを私たちは見続けていきたいと思います。もちろん懲らしめというのがあるということを先ほど確認しましたよね。罪だと分かっていて悔い改めていないことがあるならば、私たちはすぐに悔い改めて正しい行いに戻らなければなりません。神様は苦しみを通して正しい道に戻りなさいと声をかけてくださっているわけです。その場合はそれでも神様に愛されているということは私たちは決して忘れないでいたい、そんなふうに思います。というわけで2つ目は、苦しみの中に神様の愛を見つけ出していきましょうということです。そして3つ目、他の人を神様の愛に引き戻そうということです。他の人を神様の愛から引き戻す。今回の出来事の中でサッピラは終始一貫夫であるアナニアと同じように考え、同じように行動していますね。本来ならたとえ夫が間違ったことをしようとしても、それを彼女は止めなきゃならなかったはずなんです。財産の一部取っておこうぜって夫が言った時に、いやそんなことあなたしちゃダメです、止めなきゃいけなかったはずなんです。でも彼女は一緒になってこの悪事を遂行してしまいました。アナニアが代金の一部を取っておきながらそれを全部だと偽った背景には、自分をよく見せたいと、そういう見栄があったということを先ほど確認しました。であれば妻であるサッピラがすべきだったことは、まずたとえ自分たちの生活のためにお金を残したとしても、神様は自分たちを叱ったり裁いたりなさらないよということを伝えること。嘘つく必要ない、代金の一部を取っておきたいんだったら代金の一部取っときましたっていうふうに正直に言えばいい。そんなふうにサッピラは夫を戒めるべきでした。また堂々と教会の人たちに伝えましょうよと、むしろ励ましを与えるべきでした。他の人の間違いに同調することは、その人に対する愛の行為ではありません。本当の愛は、他の人を神様の愛に引き戻すことです。 そのためには時に相手の意に沿わぬことを言ったり行ったりする必要があるかもしれませんね。しかし私たちが神様の愛を知って神様の愛に突き動かされているならば、たとえ一時的に相手に嫌われたとしても、相手を悲しませることになったとしても、それでも神様の愛を語り続け、神様の愛に応えるようその人に進め続けていきたいと思います。というわけで3つ目は、他の人を神様の愛に引き戻していきましょう。そのようにして私たちは神様の愛を再確認しながら正しい生き方を目指していきたいですね。いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神様の勧めを意識しながら、この1週間私たちは何をすべきか考えながら生きていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日はサッピラの行いを通して私たち自身の生き方を改めて振り返ることができました。悲しい裁きの記事ですけれど、その背後にあなたのあふれる愛が記されていることを確認しました。私たちいつもあなたに命がけで愛されているのだということを、決して見捨てられることなく守り続けられているのだということを忘れないで生きていくことができますよ。忘れそうになるとき、どうぞ聖霊様、私たちを励ましてくださいます。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。